東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
9月9日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ユリです。今日9月9日は長陽の節句、菊の節句とも言われていて、栗ご飯に菊のお酒を一緒にいただくのが習わしということですけど、桃の節句とか端午の節句ほど馴染みはないですかね。でも暦の上ではもうすっかり秋ということになっております。さあ、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は先週に引き続き、デジタル大臣の河野太郎さんをお迎えして、デジタル大臣が目指す未来の日本の姿などお話を伺っていきます。デジタルフォルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続きデジタル大臣の河野太郎さんをお迎えします。河野太郎、ジョージタウン大学卒業後、富士ゼロックス日本端子に勤務。1996年衆議院議員に初当選。2015年から行政改革担当大臣などとして入閣。外務大臣、防衛大臣、国務大臣などを経て、2022年からはデジタル大臣に就任。歯に衣着せぬ物言いで、政界の異端児の異名を持つ。以前私どもの番組で、牧島かれん前デジタル大臣もお招きした時は、はい、まだデジタル庁の人数がそこまで多くないっていうお話を確かいただいていて、先ほどちょうどスタッフの方とお話ししてたら、今倍くらいになられたっていうお話があって、なんか雰囲気今どんな感じなのかちょっと伺えればと思います。
はい、かれんさんが初期のデジタル庁を一生懸命引っ張ってくれて、はい、僕がなってから、そうですね、今1000人ぐらいになりましたんで、かなり増えてはきてますけど、シンガポールのデジタル大臣と話をしたら、人口550万人のシンガポールのデジタル庁3800人いますと。1億2000万人の日本で1000人と言ったら、さすが日本効率的だねと言われたんで、いやいやそうじゃないんだ、人手が不足してるんだよっていう、まだそういう段階ですね。
ただきっと精鋭たちが集まっていらっしゃることかと思いますが、なんか働かれてる方の雰囲気を時々SNS などで拝見しますけど、かなり自由そうな雰囲気がありますよね。
1000人いて半分ぐらいはテレワークで、役所に来てる人はもう半分しかいませんし、うん、T シャツジーパン当たり前っていう、スーツにネクタイっていうと超マイノリティになってますから、はい、そういう意味では他の霞が関とはだいぶ働き方も雰囲気も違うよねっていうのは正直感じますし、結構他の役所から来るとカルチャーショックあるんじゃないかと思います。
なんか省庁のお役人さんってやっぱりすごい本当に頭のいい方ばっかりっていうイメージなんですけど、なんかデジタル庁の方々っていろいろ多分社歴、いろんな仕事をされてきての新卒じゃないっていうイメージがあるんですけど、うん、どんな採用になってる？
まだ2年しか経ってませんから、はい、新卒もいるんですけどすごく少なくて、霞が関の他の役所から結構精鋭を出してもらってる部分と、それから全国の都道府県、市町村から送り込んでもらってる人、これが3分の1ぐらいいますかね。
あ、そうなんですね。だから
マイナンバーカードで現場がこうなってますとか、今度のマイナンバーカードの総点検、自治体にやってもらうんですけど、自治体今こんなことを考えてますっていう、そういうコミュニケーションはやりやすいんじゃないかなというふうに思ってます。
その全国から採用したっていうのはそういった意図もあって
もう全国の自治体からいい人くださいという部分と、その首長さんがうちからこういう若いの出すからトレーニングして送り返してくれっていうのと、多分両方 あります。それから民間からデジ庁に来るよと。でただデジタル庁ってその給料の上限が事務次官よりたくさん払っちゃダメよっていう給料の上限があるんで、それを超えて払えないんですね。そうするとそのフルタイムで来てくださいっていうとうんって言われちゃうんで、週に2日デジ庁で働いてくださいと。でその分これだけ払うから、あとあの5日は好きなことやって。だからあの IT 企業を経営してる経営者がじゃ週に2日行くよと言ってくれたり、弁護士さんだったり仕事持ってる人がじゃあ週に2日この分野の手伝いに来るよと言ってくれてきてる人もいるんです。だから1000人って言ってもフルタイム換算すると800人ぐらいになっちゃうのかもしれませんね。
それすごい面白いですね。
あのまあ、背に腹は変えられないというか苦肉の策というか。
あでも河野大臣もそういうなんかフレキシブルな中で働くの楽しいんじゃないですか。
そうですね、うん、今3フロアあるんですけども、うんまあ、本当はフリーアドレスで、うん、なんか机の形もなんか雲の形みたいなあれになってたりして、もうそれは自由にやっていいよ。でも人間って面白くて、だんだん見てるとそこに書類が山積みにされあのなんかお菓子が置いてあり、なんかもう指定席化してるところが結構あったりして、なんか指定席になってんなってい
やフリーアドレスできる自信ないです。なんか荷物多いんで、あれすごいですよね。
まあ本当はロッカーに入れて帰る、はい、で朝来たらロッカーから荷物を出してっていうけど、全然そうなってないですね。
はい、なるほど。あのデジタル庁が今具体的に取り組んでること、やっぱり私たちとしたら先週よくあの話いただいたマイナンバーカードとかそういった印象が強いんですが、今他にどういったことに取り組んでいらっしゃるんですか。
例えばあのちょっと有名になりましたけども、あの行政手続きをやるときに申請書をフロッピーディスクで出せっていうのがあって、でこれはその法律とか政令省令にそう書いてあるから、オンラインで出したいんだけどと言っても、いやいやフロッピーディスクで出してください、で国交省が工事の前と後あの写真をつけてください、カラーフィルムで。でこれ1868年明治元年まで遡って、アナログでやれと書いてある法律政省令を全部洗い出したら1万件ぐらいあったんです。それをとにかく一斉に全部やめようと。中にはですね、明治の初めの頃の法律で、雪倒れの人がいたら考察を立てて、これこれこういう人が倒れてるぞというのを知らしめろとっていう法律がまだ生きてるんですね。でさすがにこのご時世考察を立ててってわけにいかないから、それは別にデジタルでやればいいよねって、そういうのがいっぱい残ってて、あのだから分かりやすいのは、安全管理をするときに今いろんなセンサーでどこにその金属切断されてるか穴開いてるか、あるいは金属疲労が起きてるところまで分かるのに、打音でつまり叩いてその音で安全確認をしろっていう法律があって、もうセンサー使えばそんなことやらなくてももっと詳しく出るのに、最後は職人芸を持った人がカンカンと叩いて、よしこれは安全っていう確認をしないと法律違反になっちゃうみたいなのがあったんで、それを一斉に全部やめました。それだけで GDP3 兆6千億増えるっていう今推計が出てるぐらいです。
アナログ規制ってやつですね。
そうです。
当たり前のことかもしれないんですけど、昔にできた法律って誰かが廃止って言わない限りって生きたままになるんです
か。生きたままになっちゃうんです。だからそんな法律残ってるのっていうものまでデジタル庁で調べたら出てきて、さすがにこれもういいんじゃないって、考察立てるのなんか見たことないよね
そうですか。それってでも怖いですね。ここでやらなかったらこの先の令和のその先でもずっとそれが。
そうなんです。だから結局フロッピーディスクってどこで売ってるのって僕なんか思いますけどやっぱり役所の中にはそのためにフロッピーディスクたくさん予備持ってます。で受け取った方もそのフロッピーディスクを保管しとかなきゃいけないんで、だんだんスペースなくなるよねみたいな。
ファックスハンコもまあそこまでじゃないけれども同じ並びですもんね。
そうでしたね。
なるほど。 え、それでごめんなさい、 GDP が3兆
6000億増える、つまりいろんな手間がかからなくなるんで、その分の時間や人がいらなくなりますっていうのと、新しいデジタル技術でそういうことができるようになると、例えばその分野のドローンが発展するとか、その分野のオンラインで安全確認ができるようなシステムが広がっていくっていうのを合わせると3兆6000億GDP が増えますっていうんで、もうそれだけで GDP 何パーセント、成長しますっていう、そんな感じになります。
それって河野大臣が誰かにそのアナログ規制一括したまえっていうことをお願いされたわけではないんですか。
それをまあやりましょうっていうことにはなってたのを、はい、最初3年かけてやろうと言ってたのを、いや3年かける必要ないから2年でやろうぜって。
はあ、なるほど。なんか新しいその省庁が出来上がるって結構本当に何て言うんだろう、長い歴史の中で珍しいことだと思いますけど、その中でちゃんと新しく創設されたからこそ意味のあることをやろうっていう感じが
そうですね、
しますよね。
デジタル庁に来てくれてる人はみんなやっぱり日本デジタル化遅れてるのは肌で感じてるところがありますから、そこは一気に頑張っていかないとっていう思いはみんな共有してます。
なるほど。先週からいろいろとそのデジタル日本の取り巻く現状お話しいただいてて、やっぱり日本ちょっとデジタル化世界の水準だと遅れてるっていうお話もいただいておりますが、大臣お仕事、まあ、国会答弁の時とかはあんまりデジタルツール使われないとは思います、まあ、パソコンくらいだと思うんですけど、オフの時間とかはやっぱりデジタルなものに触れていらっしゃるイメージがありますが、
デジタル大臣になった時に前任の牧島かれんさんから、デジタル大臣なんですから物事をデジタルでやってくださいねって言われて、それでセブンイレブン行ったんで、大丈夫俺クオカードで買い物してるからって言ったらいやいやクオカードはアナログだろってすごい叱られまして、で今もデジ庁で会議やるとみんなパソコン開いてパソコンでメモ取ってるんですけど、僕はメモ帳に万年筆でメモを取ってて、
あ、そうなんですか、
悔しいから表紙にデジタルって書いてデジタルですって言ってますが、日程もみんな Google カレンダーとかでこう日程調整をしてるんですけど、僕はこう胸のポケットからカレンダーが出て手帳が出てきたり、
ね、小型のなんかスケジュール帳が出てきました。あ、じゃあ意外となんか
意外とアナログでやってますね。議員の中には新幹線の中 Kindle で本読んでたりっていう人がいますけど、僕はやっぱりなんかこう昔ながらの本を物理的に広げて読んでるっていうのがあるんで、デジタルで何かやってますかって言われると、まあパソコンスマホは使ってるけど あと何してるだろうっていう、
いや、なんか勝手に河野大臣のプライベートの時間をなんか想像するとなんかすごい見たこともないなんかイヤホン使ってたりとかなんか見たこともないなんか最新のものとかお持ちなのかなって、そっちにもご興味がおありなのかなと思ってました。
どちらかというとまだテレビのチャンネル回してって言っちゃう方だから
あれ言っちゃいますよね、平成生まれの私でも回すって言っちゃう、
回すって言っちゃいますか
あ、そうなんですね。なんかそのアナログとデジタルのそれぞれの良さみたいなところってなんかどういうかアナログも愛してるのってどういうところなんですか。
どうなんですかね僕の知り合いでやっぱりレコードでしょって言ってレコード針でレコード聞いてる、そこまではオタクっぽくはやってないんですけど、でもこう今までやってたからそれに慣れてるよねっていうのはすごくわかるんですよね、だからマイナンバーカードを保険証代わりに使ってくださいって言うと、いやだって保険証でいいじゃんって言われるとその気持ちはよくわかるんだけどわかるんだけどぜひそこはお願いしますっていう、やっぱり自分の生活を振り返ってみてもそうやってきてますけど、例えば今ちょっと閣僚で忙しくてできないんですけど少し語学をやろうかっていうと、やっぱスマホにいろんなアプリをダウンロードしてこう発音だったり新しい文字だったり単語だったりとこうスマホ一つで本当に暇な時間にちょちょっとこう勉強できたりっていうのがあるじゃないですか。昔はこんな単語帳で単語カード作ってたらのが、今もうアプリで 全部できたり、うん、だからやっぱりこれ作ってる時間勉強できるよねとか、やっぱり新しいことで便利になるっていうのを体験もしてるんで、そこはいや慣れてるのは分かるんだけど一歩踏み出してみましょうっていうのはなんとなくこう寄り添いながら言えるかなっていう気がします。
なんか隙間時間に今ちょっとなんかハマっていることっていうとちょっとあれなんですけど、なんかありますか？
今まで例えば駅で電車ホームで待ってる時はなんとなくこう単行本取り出して読んでたのが、最近こうちょっとツイートしてみたりとか、そういうなんかツイッターって、まあ、今ツイッターって言わないのか
X
隙間時間にはすごく便利だなっていうんで、はい、暇つぶしに始めたらなんかいろんな人からいろんな反応が来て面白くなってっていうのはありました。
いや本当にツイッター私見る専なんですけど、双方向ってこのことかっていう感じしますよね、河野大臣の使い方は。
なんかレスポンスも早いし、まあ、暇つぶしには絶好かなってっていうのはありますね、はあ、
いやでも本当にこれからまだまだデジタル庁として進めていくことがたくさんあって、それこそ2024年の秋までにやっぱりそのマイナンバーの本格的な実用化ということでお忙しいと思うんですが、ちょっとこの番組で必ずゲストに伺ってるのが頭の中に広がる未来の風景、河野大臣の頭の中、ちょっと IT っていう切り口で言うとどんな未来が広がってますか？
物理的にはなかなか距離は縮まらないんですけど、 IT になるともうそのアメリカの人もヨーロッパの人もアフリカの人ももうすぐ隣っていう感じになりますよね。だからこう世界がどんどん小さくなってくる、それは感じますし、今までは国際会議に来てください、ごめんそこ日程が合わないからっていうと、じゃあオンラインでって、オンラインなら行けるよねっていうのがあるんで、こう地球がどんどん小さくなってるっていう感じがやっぱりしますね。逆に言うと普段オンラインでやってるからリアルに会った時にちょっと飯食い行くっていう、それがすごく今度大事になってきてるっていう感じもあるんで、やっぱりリアルとこのオンラインとなんか両方あるからいいみたいな感じはします。
確かにオンラインで何回か会った後にリアルで会えるとすごいなんか、あやっと会えたねっていう感じになりますよね。
そこはありますよね、だからオンラインで会議やるとこう時間通り始まって時間通りに終わってパシパシパシっていくんだけど、リアルに会議に行くとじゃあ10分休憩ですっていう時にちょっとコーヒー飲みながらこう食べるっていうのの大事さっていうのをやっぱ再認識しますね。
で言うとやっぱりそのオンラインが世の中にオンライン会議とかが普及したっていうのは、政治としてもなんかこうそれぞれの国が近くなったっていうか、できることも増えてきたっていう感じ
っていうことは大いにあると思います。でやっぱりそこまでいかなくてもこう議論ができるようになったっていうのは、まあ不思議なことで、これ僕がフジゾックスにいた時にサテライトオフィスの実験の現場責任者だったんですね、はいはい、でその時はこう動画コマ落ちだったんですけど、それでも使えるよねと、だからこれテレワークできますって言ってたんだけど、そんなもんできるわけねえだろうって言って一言で、いやいやできると思いますけどって、できるわけねえだろうって終わってたのが、逆にコロナで一斉に今まで何だったんだよって、あの頃から俺言ってたじゃんってちょっと思ったりもしました。
きっと当時90年代でようやく普及したのが今2020年代とか30年くらい経っちゃったってことですね。
そうですね、僕がやってたのが80年代後半ですから、はい、何十年かちょっと人類損したなっていう気がしてます。
気づいてたんですねその時に。
もうこれ十分できるよねって思ってたんですけどね
そうですか。そして最後にですね、デジタル庁そして河野大臣としての今後の展望というか想定、
はい、
教えていただけますか？
やっぱり世の中どんどん便利にしなきゃいけないと思ってますんで、まずはこのマイナンバーカードでいろんなものが便利にできるようになりますから、ぜひ金庫にしまわないで持ち歩いて使っていただきたいと思ってますし、自治体によってはもうマイナンバーカードで図書館の貸し出しカードの代わりにしますとか、福祉タクシーにこれで乗れますとか、あるいは選挙の投票所の入場券もマイナンバーカードで入れるからいちいち送りませんっていうところも出てきますんで、マイナンバーカードを使っていろんなものが便利にできるようになるっていうところをぜひ実感していただきたいと思います。
今小さなお財布にまだマイナンバーカード、運転免許証、保険証って一応入れてるんですけど、それがもう挙句一枚になるんですもんね。
ゆくゆくはもうスマホに全部乗りますから、は
い、あそっか、だからマイナンバーカードすら
マイナンバーカードすらもうちょっと待ってもらえば スマホ持ってれば全部そこに入るっていう時代になりますんで、
はい、ということで2週にわたり本当に楽しくお話を伺いました。ぜひまたお会いできるのを楽しみにしてます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちのデータ分析コンサルティングは、売上拡大やコスト削減効果の高い分析結果をスピーディーにご提供しています。また分析だけではなく、作業の自動化やクラウド上でのデータ分析環境の整備、運用体制構築など広範囲のご支援を推進し、高い評価をいただいています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、今日は先週に引き続き河野太郎デジタル大臣をお迎えいたしました。終始非常に穏やかな雰囲気で、やっぱり国会答弁とか の勢いのある発言の印象もある中で、すごくこちらが質問することにも丁寧にお答えいただき、楽しい話がたくさん聞けました。私は便利なものはどんどん使っていきたいと思うタイプなので、マイナンバーカード の、ね、機能が充足していくのも非常に楽しみだなと個人的には思っています。デジタルホルンフューチャーピックス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
Digital Foreign Future Picks. This program was brought to you by Digital Forum.